どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。ご無沙汰しております。ごきげんよう。そうなんです、だいぶご無沙汰しておりましてね、ちょっとポッドキャストの収録する時間もままならぬくらい、やらなくてはならないことが結構たくさんありまして、渋谷落語もようやく、まあこの間もね、また7月8月ちょっとコロナでどうなるのかよくわからないという状況で、番組もなかなかこう組みづらく、またね、実際にそのじゃあ7月やるぞってなってからまたオファーかけたりとか、また配信の準備があったりだとか、まあ今のところは今月は先月と同じく、客席生観劇プラス配信ということで、まあやる予定なんですけれどもね、まあそれに至るまでも結構いろいろな段階を経ておりまして、ちょっとね手が回らなかったんですね、こちらまで。それを本当にちょっと心苦しく思うんですけれども、まあ本当にね、いろんな演者さんとか落語会によってですね、無料で配信するとか有料で、配信するとか、あるいはお客様し入れるだけだよとかね、いろいろあるかと思うんですけれども、まあ現状ですと、いろんな劇場でまあある程度客席を間引きしてですね、まあ例えば一席大きいとかですね、一列大きいにお客様を入れるような感じになっております。そうなると普段よりもお客さんが少ない、あるいはまあ普段と同じくらいかもしれませんけれども、それだとね、配信料までがちょっとペイできないんですよね。どんなに大勢の人見ていただいたとしてもですね、配信で見てくださるお客様そんなに大勢ではないのでですね、こちらは人件費もまた業者に対する制作費も、カメラ代もね、機材費も払わなければならないということで、ちょうどギリギリだから落語会ってこれペイできるかできないかぐらいのところなんですよね。でさらにこの発信元のね、電波状況、まあ渋谷落語は先月大規模な工事を行いまして、少なくとも発信側からはですね、何の問題もなく、まあ動画配信ができるようになったんですけれども、まあかといってね、お客様全員が、まあ同じような環境でそのね、見られるわけでもないですし、まあかといってね、渋谷落語の配信はな、もう基本的にはトラブルなく見られるようなところまで整備できてると思うんですけれどもね、まあしかしそういったこともいろいろこう鑑みてですね、ちょっと今こちらの方まで手が回らなかったという、ちょっと長い言い訳になってしまいましたけれども、ポッドキャスト楽しみに待ってくださってるお客様がね、少なからずいらっしゃる。まあ多くはないが、少なくあらずはいるという。まあ少なく声は上げてくれてる人が、まあ、何人かいるぐらいな感じなので、ぜひね、そういった方にも配信見ていただきたい。7月、今月もね、渋谷落語をやります。10日金曜日から5日間連続10公演です。やるんですよ、今月も10日から。寄席の方は、都内の寄席の方は1日からずっとね、今のところやってますけれども、やっぱりお客さんのね、人数制限した中でやっております。まあそれでも生のお客さんいるとだいぶね違いますから、配信というのはね、その生のお客さんの反応も一緒に見られるということで、まあちょっとね、また味わいがだいぶ変わるんですけれども、この生観客プラス配信というハイブリッドな公演もいつまで続くかは分かりませんのでね、まあ次第にね、配信というのもなくなっていくのかもしれませんし、まあ、若干今飽和気味ですからね、お客さんの取り合いになってしまっている部分もありますが、まあ、とはいえこの渋谷落語、海外そして地方、あるいは都内でもね、まだちょっと繁華街行きたくないという人に、情報があっていただいているうちは、まだやっていこうかなと。ただ、まあ、なかなかね、どれくらいの人がご覧になっていただいているか分かりませんが、先月、やってみたところではですね、応援チケットというね、まあ、投げ銭ちょっとね、あまりにも金額が生々しく見えちゃうし、ちょっと気が散るっていうことでね、YouTube とかでもやっちゃうと、まあ、なので応援チケットというのを買っていただいて、 まあ、そちらの方でね、今月の配信料というかね、賄えるような形になりました。本当に先月の公演買っていただいた皆さんありがとうございます。10日からもう本当にね、誰が出るとかそういうの気にしないで、見られる回、来られる回に来てください。平日は6時からの1時間と8時からの2時間、土日は2時からの2時間と5時からの2時間です。ただ今日この後配信いたします柳谷六太さん、柳谷六太さんのおしゃべり六太の回、まあちょっとね7月はお休みになるんですけれども、8月はございますんで、ぜひそちらの方を楽しみにしていただいて、こちらが土曜日の20時からでございますんでね、お願いいたします。7月の番組もうちょっと詳しく知りたいなという人はね、まあもちろん事前に勉強してこないでいただきたいんですけども、ご来場いただける方はね、勉強していただきたくはないんですが、出会いの喜びがねちょっと倍増するんでね、ですが、まあ、ちょっと気になるなという、ちょっと落語をもうすでに知っているよという方は、ぜひ渋谷落語の公式アカウント、あるいはホームページの方をご確認いただければと思います。もちろんそちらの方からねチケットも買えるようになっておりますんで、まあこういうご時世でね、なかなかちょっと急にまた今月もね決まった番組ということで、まあ8月の番組は7月の10日ぐらいには発表できるかなと思うんですけれども、ちょっとバタバタなんですよ。まあ、なので当然、お客さんもいらっしゃいませんし、見る人も少ない回になるかもしれません。ですが演者さんは本当にね、あのこういう講座がないとね、まあ本当に落語っていうのは楽しんで、ぜひ皆さん、あの人ではなくこの会を信じてね、講座を信じて、渋谷落語足を運んでいただければと思います。というわけで、まあ、各会のね、公演というのは PTX というウェブで販売しておりますし、チケットを買った、まあ、いろんなところで決済できますんで、買った後は視聴の URL というものが、まあ、メールで送られてくる。で、その URL をクリックすれば見られるという感じになっております。というわけでぜひぜひ7月10日からお願いしたいんですけれども、今日は柳谷六太さんの回、毎月土曜日8時からやっている公演ですね。7月はお休みですけれども、8月ぜひ足を運んでいただきたいというので、6月のこの六太さんの回、まあ、本当にね、いろんなことがありまして、まあ、超面白かったんですよね。で一席も含めてね、ちょっと、まあ、いつもは枕だけ配信してるんですけれども、落語も含めて非常にこういい感じの回だったんですよ。で僕ちょっとね感動しましてね、でちょっと六太さんにちょっと相談しまして、これ全編配信させてもらえないかというようなご提案をしたところ、まあ受け入れていただいたということなので、ぜひ聞いていただきたいと思います。まあこのコロナの自粛中何やってたかとかね、そういう話も含めて、あとね、待ってましたとかそういうのもちゃんと言ってねみたいな前説もありつつですけれども、まあとにかくね、6月の公演の配信なんで、5月は無観客でやったというのだけ頭をに入れて聞いていただければと思います。どうぞ。
された感がすごい ね、ありがとうございます。待たせたなということでね、フレッシュな六太が喋っていこうと思いますけれどもね、私事ではございますが、私は2014年の9月に、2つ目に昇進させていただきました柳谷六太でございます。どうぞ一つよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フレッシュさで売っていこうと思っております。トレンドに乗ってみましたけれどもね、ありがたいことに、前回ですかね、配信だったんですけれども、今回はこうしてお客様を入りいただいて、ほぼ超満員ということで、いやありがたい限りですね。配信でね、ねやるのなかなかね面白かったですね。何せね今日は嬉しいことにこうお客様を入りいただいて、反応があるわけで、ね、前回はもう反応ないわけでしてね、 ね、達夫さんの裏笑いとか、そんなのしかないんすよ。ね、うん、で、なんか笑われたら笑われたで、こっちもビビりますしね。だからね、何を目標にしてやればいいのかがわからなくて、ずっとね、僕ね、音声さんをね、笑かそうと思ってね、やるんですけど、音声さんは音声さんで、カメラの近くにいるから、あんま声出さないでしょ。なんとかね、笑ってくれと思うんで、全然音声さん笑わないんすよね。ちょっとね、音声さんのこと嫌いになりましたもんね。いやいや、でもね、もうありがたいことに、たくさんのお客様見ていただいたみたいでして、そうですね、達夫さんはじめね、スタッフの皆さん本当に喜んでくれて、大勢入りましたよ、大勢見てくださいましたよ、なんてね、本当ありがたいんですけれどもね、レビューにまでね、煽っていただいて、見ましたかね、まさかの大台突破っていう、まさかのは余計だっていう、まあ確かにそうなんですよね、いやもうね、そういうことなんですよ、もう時代がね、来ちゃってるっていう、反応がない、反応がない、あれ今日配信だけでしたっけあれ、もう来ちゃってるっていうね、もうね、ただね、一番ビビってるの僕なんですよ、どうしてそんな見てるんだっていう、何が起こったんだっていうね、なんか炎上したかって思いますからね、何なんだろうと思う、まあとにかくね、ありがたいっすよ、こうやってね、来てくださるお客様、こうやって見ていただいてるお客様、本当にね、ありがたい、なんかね、このおしゃべりドクターの会っていうのが、自分の中でこうね、パワーフレーズといいますかね、まあ、ヒップホップ的に言うとパンチラインっていうんですけど、だいぶこう、強い会になってましてね、なんですかね、仮にですけどね、街歩いてて、ドクターさんですよね、おしゃべりドクター見たんですけど、お茶しませんってこうナンパされたら、100% 行くね、今、それぐらいありがたい、まあ、ただね、そんな古典的なナンパするやついないと思いますけどね、まあ、想像以上にね、こうお客様が来てくださる、嬉しい限りなんですけれどもね、石神井でね、猫フェスっていうのがね、ありまして、ね、皆さんご存知だと思います、フジロック、ね、ロッキンオンジャパンに次ぐ石神井の猫フェス、一大フェスなんですけどね、石神井を挙げたイベントがありまして、それにね、呼ばれて行ってきたんですね、2月のことなんですけれどもね、その犬をね、私飼ってまして、柴犬で小春ちゃんっていうんですけど、その犬の調教師さんが、まあ、なんかその猫フェスっていうフェスやるんで、ちょっと落語一発やってくんねえすかみたいな感じで言われて、おいっすよなんてね、で行ってきたんですよ、なんかね、その飼い犬にまさか仕事もらうっていうね、いやだからね、本当ね、もう新二つ目の皆さんとか仕事にね、もうなかなか来ないご時世ですから、まず犬飼ってみたら展開変わるかもしれないです。フェス呼ばれちゃうかもしれないっていうね、で行ってきましたね、石神井の猫フェスなんですけどちょっと自分で喋ってて笑いそうになっちゃいますね、なんだ石神井の猫フェスって猫フェスやるっていうからね、行きました。当日ね、石神井の駅初めておりましてね、何ですかね、あのね、フェス感がゼロなんですよ、フェスのね、匂いすらしないんですよ、駅前で。なんかアーケードでやってくるみたいな、アーケードの方歩いていくんですけどね、全然閑散としてまして、2月のことで人通りもないし寒いし、ここで熱いフェスあんのかなと思って、でこうね、なんとなく注意してみると、のぼりがですね、猫フェスプラスワンって、まあ、犬だからワンなんでしょうけどね、ちょっと洒落てんですよ、そののぼりがね、ちらほら見える、ああ確かにフェスは開催されてんだって確認して、で会場行きましてね、まあ落語会自体はね、そこで結構ね、こうやってるみたいでして、まあまあ、そのスタッフの方がね、3人いましたね、3人いまして、なんかね、ちょっとこう、なんでしょう、このイベントする空気が出てないんで、あれ今日はお客さんってどのぐらい来る感じですかね、任せてくれ、 もう散々告知しましたんで、声かけまくったんで、めちゃめちゃ来ちゃいます。まあ、若い男性なんですけど、もうなんか、声がけしたっていうだけね、事実。もう危険な匂いがするじゃないですか。ええ。で、会場がね、1時間前でして、ええ、まあ1時間前、人通りのない商店街、開けたところで、オープンしちゃいますみたいな言うんですけど、オープンしたところで誰も来ないんですよ。で、いよいよね、まあ30分前になっても一人も来ないから、あれ、お客さんこれ、来ますかね？もう一回入れたんですよ。任せてください。よし。行くわ。うん。やるぞ。表へ出まして。さあ、これから、落語会始めます！呼び込みっていうね。苦肉の策ですよ。呼び込み、やってます！落語会これからやります！今日、落語やってくれるのは、柳家六太師匠。落語知らんやつあるあるね。師匠ついてくるっていう。ラップで、落語で、おなじみの。おなじみじゃねえよ。そこは知ってんのかい。YouTube で大人気。もういじってんだよ。いじってるよっていうね。いやでもね、本当に見事にこう、呼び込んでくれたおかげで、本当にありがたいことにね、お客様がですね、5名でしたね。50人でいっぱいぐらいのところなんですけどね、うん、お客様5人で、まあ、うちね、スタッフが3っていうね、2人じゃねえかよっていう。もうね、何ですかね、その、私たち、その、お金じゃない部分も結構強くてですね、で、なんかね、僕の基準ですけど、あくまで、うん、やっぱりそのね、主催の方の、こう、愛情を感じるとか、熱量を感じると、やっぱり人対人でやってるんで、まあ、お金すいません、これしか出せないんですけど、とにかく呼びましたんで、とかなると、まあ、しょうがないかな、ってこう上がってって、で、それでいいお客さんだったら、あ、よかったなって、こう、一日救われるっていう、その日暮らしをしてますから、やっぱりこう、愛情がない会っていうのがね、どうにも、って、テンション下がっちゃうんですね。で、まあね、仕事はちゃんとしますから、落語はちゃんとして、で、終わってから、まあ、主催の方もね、すいませんでした、ちょっとなんか、ちゃんとやってくださったのに、こんな感じで、またお願いします、なんてね。まあまあ、はい、あ、またお願いします、なんてね。まあ、社交辞令的に、こう、その場を別れて。まあ、なんていうのかな。ね、そういうね、変な回ほど、裏が返りやすい傾向にありますね。またお願いされるっていうね。もうちょっとちゃんとした回とかで、ちゃんと仕事したなって、こう、いい心持ちになってるやつは、あれ、またお願いされないなって言うんだけど、変な回ほどまたお願いされやすい。ね。呼び込んじゃってんのかもしれないですね、僕がね。何か。で、次の年ですね、行ってきましてね、猫フェスプラスワン。ほんとね、ありがたいっすね。もうなんか、でもね、次の年は、こっちも免疫できちゃってましたから。なんていうのかな、まあ、僕が悪かったです。その、変に期待しちゃってたから。どういう会場なんだろう、どういうお客様なんだろう、どのぐらいお客様がいるんだろう。ね。これ期待しちゃってたから、ショックがでかいんですよ。ね。だから、もう、期待もしなきゃいい。僕側に責任があったと思いましてね。もうわかりました。わかりましたと。5名ですから。ね。50人でいっぱいぐらいのところに5名だから。もう、5名のお客様に、ちゃんと落語をやって帰ればいい。そういうね、心持ちで行きましてね、次の年ですね、お客様がですね、50人でいっぱいのところですよ。50入ってましてね。急にビビるっていうね。嘘でしょっていう。1時間前に開けたら、どんどんお客さん来るんですよ。こう隠れて、こう、なんかついたての後ろにね、ずっといるんですけど、嘘でしょっていう。やばい、めちゃめちゃ来るじゃん。タヌキと詐欺取りで終わろうと思ってたのに。なに？なんか猫フェスだから、なんか動物が出てくればいいでしょうと思って、軽い気持ちでいたのに、50は怖いっていうね。まあ、なんでしょうね。本当にね、そういうことっていうのはよくありますね。本当にまあ自分が愚かしいなと思うんですけどね。そうですね。 ズームね、うん、前回に引き続きねやりました。前回はね、まあ、竜亭一同さんとズームやって、でもうのべつ顔を合わせる男ですからね、それが2人で、差し飲み、うん、ズームってねこう、うん、大人数でこうやればね、あ楽しいなとかなるはずなんですけど、うん、いかんせんこう友達が少ないから一同さんと2人で差し飲みをして、まあ、感想は別段普通だったっていう、うん、変わりなかったなっていう、お前ちょっと太ったなぐらいな、太るでしょそらぐらいのね、そのぐらいのやつをやりまして、うん、でまあまあ、言ってもね、新しくできたお友達、まあ、文楽師匠を呼んで今度ズームやろうかなっていう風にね、そういうところまでだったんです。そこからまあ1ヶ月経ちましてね、うん、でまあ文楽師匠もね入れてね3人でねズームやろうと思ったんですけどね、あのね文楽師匠ねガラケーなんですよね。ガラケーじゃちょっとズームできないでしょ、いくら文楽師匠やりたいって言ってもね、まあ、言ってないんですけど、うん、であとね Wi-Fi 環境が乏しいだろうなと思って、うん、文楽んち Wi-Fi 入ってねえだろうなと思ってね、ちょっとね断念せざるを得なかったですね。通信環境に問題、まあ、Wi-Fi と、まあ、ガラケー以外の問題が強くて断念っていうところなんですけどね、実際は、うん、まあまあちょっとできなかったですね、悔しいんですけれどもね。ただね、私ね友達少ない少ない言ってますけど、言ってもね、まあ、友達いるんです。それは本当に嘘ついてました。うん、言っても地元和光市もう二十何年住んでますからね、そこで育ってるわけですから、もうね言っても友達いまして、二人いるんですよ。35でね二人、どんだけ閉鎖的なんだっていう。でね、その二人がね、おりまして、去年ね結婚したんですね一人が。でそこから連絡取るようになって落語家になってね、落語家になる前10年ぐらい前はもうずっと一緒にいた友達で、落語家になってからねすごい疎遠になっちゃって、まあ多分僕が悪いんですけど、で連絡取ってなくてね、でまあその結婚を機に、こう連絡取り合いようになって、ちょっとまあ暇だからズーム飲みやろうよなんてね、やったんですけどね、一人はね教習所で働いてますかね、でもう一人はねバスの運転手で、やっぱり今仕事がね全部なくなっちゃって、まあしょうがない、暇でしょうがないからちょっと明るい話でもしようよなんてね、飲み会始まりましてね、昔の話をねやっぱりしますね、あの時こうだったね、ああだったねみたいな、大概10年前の話なんですよ、うん、で10年前の話がねこうねずっと続いていってね、で、であ今はさ最近どうなのこれから仕事なんて、ああいやいいよそれはさ、今の話はさいいからさ、暗くなっちゃうからさ、うん、昔の話しようよなんてねこう言われましてね、昔の話ずっと続いていくんです。で10年前ってね、僕ねちょうど引きこもりとニートフリーター、この3つを転職しながら生活してたんですね。こう、うん、だからなんていうんですかね、今より10年前の方が、今全く仕事ないですよ。全く仕事ないんですけど、3ヶ月ぐらい。今より10年前の方が暗いんですよ。だからその、今はね、おしゃべりドクターさん、じゃあ1時間喋ってくれっつってね、喋りますよ。とにかく。よくわかんない話をバッと喋りますけど、今はおしゃべり、10年経ったらおしゃべりドクターさんなんですけど、10年前は、ただただ暗い田坂さんなんです。ただただ暗い。ええ。もう何にも、もうね、なんかその昔の話、あの時、もう全裸でバイク乗ってたとか、もうその辺は今と変わんないんですけど、発想はね、安直な、ね、学生から開けたところの、ずっとバイク磨いてたなとか、もうほとんど今と同じことをやってるんですけど、なんかそこのね、フラッシュバックしてきて、どんどん気持ちが暗くなってきてね、こんなに喋る僕も、もうね、話を広げることも、展開することも、うん、回すこととか、何にもできなくなっちゃって、ずっと下向いてたんですよ。 で、なんかそしたら、あれ？ただが聞こえる？とか。ああ、うん、ああ、聞こえる、ごめん、聞こえるよ。うん、ごめん。ああ、そうか。で、これがね、まあ、3、4回続きましてね、この状態が。で、4回目にですね、あれ、どうやったか、ちょっと調子悪いな、電波な。大丈夫、聞こえてる？とかって。ごめん、なんか、電波悪いから、俺切るわつって、めちゃめちゃ電波いいのに、回線のせいにして切るっていうね。いや、なんかね、なんていうんですかね、こう、落語家になって師匠のもと入って、付き人して、前座働きして、ね、コミュニケーション能力も上がって、なんか10年前の僕は、もう、社会に適合しないから、適合することができないから、もう何かないかなと思って、落語だってこうなったんですよ。ね。なったんですけど、まあ、言ってもその間、師匠についてやっていく中で、コミュニケーション能力も上がって、今はね、もう、あの時俺は実際ああ思ってたけど、そんなことない。今だったら、まあ、やめても、なんか、結構いけんだろう、俺っていうね。なんか自負があったんですけど、全くダメでした。全然変わってない、その根底の部分はね、繕った六田さんはいますけど、根幹はめちゃめちゃ暗いっていう、これはっきりしてね、もうひどく落ち込みましたね。だからね、何ですかね、その先輩とね、飲み会とかあれでして、なかなかこうね、終わり際がわからないっていう方はですね、まあ、とにかくだんまり決め込んで回線切りっていう、これですね、回線のせいにしちゃえっていう、まあね、そういうこと言ってるから友達がいないんだっていうね、如実に分かったんですけどね、そうですね、自粛期間ね、4、5、6ですよね。何してたかと言いますとね、私はね、まあ、前回ちょっと触れましたけどね、2週間ぐらいぼーっとしてましたけどね、ちょっとぼーっとしてちゃいかんなと思って、それでとにかくね、なんか毎日しようと思って、で、毎日なんかするにしても何しようかなと思って、自分がね、すべきことって何なのかなと思って、まあ、稽古、それはそうだなと思って、あと、掃除ね、掃除した方がいいなっていう、ずっと部屋にいるし、でそれからね、ロードバイクっていうね、これ趣味なんですけれども、この3つが柱だなと思いまして、今自分の中でこれをね、もう毎日やろうと思ったんですよ。でロードバイクってね、こう家の中に入れてましてね、競輪選手が乗るみたいなローラーあるでしょ。であれをね、部屋の中置いて、でハムスターみたいに漕ぐんですよ。外出ちゃいけないっていうからね、それこの3つにしようと思って、でただね、毎日やるって言っても抽象的だから、もうちょっとなんか企画を持ち込もうと思って、自分に企画を持ち込もうと思いましてね、こうルーレットをね、作ったんです。30分から3時間って書かれたルーレットを作りましてね、でそれをね、朝起きたら3回回すんです。でその出た目の時間を掃除、稽古、ロードバイクってやろうと思いまして、でこれをね、毎日やるんですよ。そうなんです。バカなんです。毎日やるんですよ。掃除ね、なんかね、やりだすとね、楽しいっすね。そんな汚くしてたつもりもなかったんですけど、やっぱやること無数にあるなと思って、窓掃除とかね、窓の3とかね、こうやりだしたら楽しくて、めちゃくちゃ汚かったんだなとか思って。で、初日、2日、3日とね、2時間、2時間、3時間って掃除が来ましてね、3日で7時間掃除しまして、もうね、でもこっちももう張り切っちゃって、もうガンガン掃除して、ずっと窓をね、ビカビカにしてたら、4日目ぎっくり腰、自粛期間中にぎっくり腰ってなる可能性あります？こんな早くなる？と思って、そっから3日動けなくなりましてね、そう、掃除ね、やりましてね。まあ、一週間でね、言っても6畳ぐらいの部屋ですから、一週間でね、もう仕上がっちゃいますね。でも毎日やらなきゃいけないから、いや、弱ったなと思って、なんか他に掃除ってないかなと思ったら、洗車ね、それから靴磨き、 靴磨き好きなんですよ。うん、で洗車もね、鏡面磨きみたいなことを言ってね、自分がこう反射するぐらいまで丁寧にやるとできるんです。うん、で靴もそうなんですけどね、でそれやって、うん、でやってね、やって気がついたんですけどね、靴磨きね、磨いちゃったら汚れる要素がないんですよね。外出ないでしょ、終わっちゃって、近所のスーパー革靴わざわざ履いていかないでしょ、サンダル T シャツに短パンで行くじゃないですか、終わっちゃって、うわマジかよ、なんだ汚れることねえじゃねえかよと思って、妙に残念がありまして、でどうしようかなと思って、いよいよ追い込まれましてね、もう普通の掃除しかねえなと思って、でパッてねフローリング見てね、やり残したとこあったんですね。フローリングのワックスがけす、これめちゃくちゃ楽しいですから、これおすすめですね。リンレイ製のねフローリングワックスっていうのを買いまして、マジックリン製もあるんですけど、マジックリン製はダメです。あれねちょっとムラが出ちゃう、難しい。もうリンレイ製のやつバンバンやって、でクイックルワイパーでこうやってかけていくんですよ。ベッドとか起こしたりね、棚とか、そこの棚の下にワックス必要ないだろうと思うんですけど、もうワックスがかけたくてしょうがなくなっちゃってるんで、棚移動してワックスがけして、で楽しいなってわーってやってたら、やりすぎて周り全部ワックスに囲まれちゃって、ワックスの四面楚歌ですよ。部屋の中でね、部屋の中で追い込まれましてね、まさかの15分間立ち尽くすっていう。部屋の中、あれ間抜けですよ。自分の部屋で立って15分過ごさなきゃいけないっていう。ちょっとこう、一歩行っちゃうとね、ダメだから、そーっとしゃがんで、なんとなく、ふーってこう息吹いた。意味はないけどね、ふーって吹いたりして、ね。で、もうよかろうと思って、こう、足一歩踏んだら案の定、まだダメで、未だにうちに、僕の足の肩あるんですよ。そんなね、掃除、やってね、ロードバイクですね。これがね、まあ、しんどいっすね。景色が変わんないんですよ。景色が変わらない。その中で、ロードの3、ロードの3引いた日がもう地獄なんですよ。もうほんと、朝起きて、一日のスケジュールがその場で決まってしまうんで、もうげんなりするんです。乗れて、一回で乗れて1時間半なんですね。だから2回に分けなくちゃいけなくて。で、そのね、やるんだったら、能率とか効率を求め出しますから、トレーニングのね、効率を求めますから、何になりたいんだか知らないですけど、心拍計っていうのを買いましてね、心拍数測るんですよ。で、それぞれ皆さんのこう最大心拍数っていうの決まってますから、で年齢とかで決まるんですけど、その最大心拍数180だったら180により近い心拍数のトレーニングしたら効率がいいよっていう、トレーニングの質が分かるよっていう、こういうトレーニングをするんですよね、部屋の中で。うん、何ですかね、だから1時間半3時間出た時、1時間半2回に分けたり、1時間を3回に分けたりするんですよ。汗だくになるじゃないですか。で、T シャツ着て、ま、ね、やるんですけど、掃除してた時に、断捨離にはまっちゃってて、断捨離しすぎちゃって、いらない T シャツがなくなっちゃってるんですよ。もう捨てるの楽しいからバンバン捨ててたら、この自分がときめくものを残せってね、なんとかさんが言うでしょ、ときめくものばっかり残しちゃったら、ときめかないのがなくなっちゃって、もう着て汗だくになっていい T シャツがゼロになっちゃってね、これね、断捨離の穴ですよ。気をつけた方がいいです、みんな。うん、ロードバイク乗ってトレーニングするときなくなっちゃうよっていう、それだけ気をつけてください。ほんとそうっすね。で、まあ、それやりましてね、毎日毎日やって、太もものサイズは変わってくるしね、細身のジーパンは履けなくなってくる。これが今唯一の喜びなんですよ。うん、おこのジーパン履けなくなったな、おいみたいな。しめしめしめみたいなね。で、自粛期間、明けまして、県外の移動はなるべく控えましょう、みたいな期間。もうね、で、それ毎日やりますでしょ。 習慣になりますよ。開けてね、ロードバイク、これがね、しっかり習慣づきましたね。稽古は一切習慣づかなかったですね。ロードバイクだけ今残って、何せね、外走るのめちゃくちゃ楽しいんですよ。だから自転車って外走るもんなんだなって、改めて。これですね、もう楽しすぎちゃって。で、今仕事ないですから、もう毎日暇なんですよ。ね？でも日課としてロードバイクに乗るっていうのが、残ってるんで、朝起きてちょっとご飯食べて、まず荒川沿い行こうっていう。荒川沿いを走ろうっていうね。だから、毎日荒川沿いを散歩する、なんか隠居みたいな生活を今送ってますね。これがね、だからその、県外をね、越えてもいいよっていうやつ来たら、これはちょっととんでもないことになりますね、私は。今から楽しみでしょうがないっていうね、何県に行こうかなみたいな、そんな生活をね、送ってますけれどもね。そうですね。まあちょっと前なんですけれどもね、まあそんな自転車好きで、で、3月なんですけどね、まあパラグライダー行きまして、で、後半ね、まあ暇でしたんで、で、なんかしようかなと思って、で、うちの師匠がですね、静岡に家建てましてね、で、距離見ましたら、うちからね、150キロ行かないぐらいの距離なんですね。静岡の師匠のうち。うん。ちょうどいい距離だなって。うん。そう。バグってんす、頭が。150ぐらいちょうどいいってなっちゃうんでね。ちょうどいいなと思って。で、師匠に、あ、行っていいっすかなんて言ったら、おいいよ、全然いないよ、って。で、帰りはまあ電車で帰りますんで、みたいな。おいいよ、いいよ、いつでもいいよ、今。でね、じゃあ行きますっていついつ行きますなんて連絡してね。で、まあ一人で行ってもね、まあ、なんかあれだなと思いまして、どうしようかなと思って、で誰かと行けないから、でも150キロぐらいね、自転車乗れる人ってなかなかいないっすから、もう普通の人じゃ無理ですよ、うん、超人でなきゃいけないなと思って、誰かいないかな自転車好きはと思ってね、一門でね一人いるんですよ、うん、自転車好きが、自転車野郎が、ご存知ですかね、台所おさんっていうこの男なんですけれどもね、まあ私の兄弟子で、台所おさん兄さん、自転車好きなんですよ。まあおさんまたの名をミスタービンゴ、ビンゴを知らずに育った男、50歳なんですけれどもね。このね、兄さんがね、自転車好きなんです。寄せ通いね、もう全部、自転車で行くんですよ。で、僕のはこう、ロードバイクってね、なんかこう、ピチピチのもじもじくんみたいなのに乗るんですけど、おさんさんはクロスバイクってね、こうね、T 字のやつで、ちょっとスポーティーなやつに乗ってるんですよ。で、まあまあ、それでも結構行けるもんで。で、兄さんに行きませんかなんて、おー、行く行くなんですね。うん。ね、あんまり人とね、こう、行動を共にしない兄さんなんですけど、うん、自転車好きだからね、ですね。あ、そうっすか。じゃあ行きましょうよ、なんですね。なんかね、おさがりさんとね、行けるってなんかこうね、いいなと思って。で、まあ、150キロの旅なんですけれどもね。まあ、言ってもね、なんかその、150キロ乗りますから、途中でトラブルとかね、あったらいけないなと思って。で、帰りはまあ、電車で帰りまして、で、輪行袋つってね、このなんか、自転車折りたためるようになってますんで、それをこう、布かぶせて、電車乗りましょうよ、みたいな感じであるんですけど、で、それをだから、おさんにさんの分と僕の分二つ持ちまして、で、行くんですよ。結構な荷物になってね、チューブ、替えの、パンクしたらいけないから替えのチューブ持って、替えのタイヤ持って、寒くなったらいけないなとか、いろいろ考えて、防寒具持ってとか。で、ね、当日、おさんにさんね、まあ、どういう感じの格好でね、こう、150キロを乗りこなしてくるかなと思ってね、当日会いましたら、おさんにさんね、T シャツにジーパンっていう、いやいや、タンブラー持って、近所の買い物行こうっていうわけじゃない、150行こうと思ってんのに、どういう、ごめんごめんなんて、なんだこの人は、やばいなと思って。でね、走り出してすぐね、分かったんですね。おさわにさんね、めちゃめちゃ早いんですよ。すごい焦げるんですよ。結構ね、こっちがね、まあ安全はね、した上でこう、 それなりのね速度ちょっとずつ上げてって、兄さん大丈夫ですか大丈夫ですかとか言って、まだいけるまだいけるなんて、全然大丈夫だよなんてね、こう言ってね、で行くんですけど、結構な速度出せるんですよ、ついてくるんですよ。で、どうして兄さんはそんなに焦げるんですか、いやもっと焦げないと思いましたけど、だって寄せ通ってるからねつって、いや寄せ通いだけでそんな脚力つかんよっていう、もうポテンシャルの凄さですよ。でね、そもそもどうして兄さんはその自転車にねそんなに乗るようになったんですかって聞いたら、なんかね前座の頃から乗るようになって、最初は電車で通ってたんだけど、どうもね前座の頃、まあ寄席でね、厳しい先輩がいて、ですごく礼儀とかなんかもう寄席の前座修行、まあ大変ですから、すっごい厳しい先輩がいて、でその先輩とまあ家が近かったと、うん、で同じ沿線だったと、で寄席で厳しくされるのはわかるんだけど、帰りの電車でもずーっと小言を言われるから、それが嫌すぎちゃって自転車で通うようになったっていう、不純な動機なんですよ。なんかおさがりさんらしい動機でしてね、心身ともに寄席に鍛えられました、うるせえチャーミング、そうなんですよ。でまあね、なんか展開的にね、なんかイメージとしてはちょっとスピード出したらなんかおさがりさんがロクター待ってよなんてね、こういう感じになるんだろうってね、こうある程度なんかプランをね頭にイメージしてたんですけど、全然そんなことない。もう振り返ればおさんいますから。必死の形相。やつが来ると思って。いるんですよ。で、道はね、まあまあ簡単ですね。246をずっと行くと、もう静岡も抜けてくんですね。道一本で。で、厚木を過ぎたあたりですかね。もう山になってくんですね。全然知らなかった。そっからもう登り。ひたすら登りで。で、まあね、ひたすら登りで、まあ、いや、登りはね、言ってもまあおさがりさん大変そうで、なんかね兄さんにこう上り兄さん貯金ですからね、後でこうバックが下りのバックが来ますから、これ絶対そうですからね、頑張りましょうなんてね、ちょっと鼓舞しながら登っていって、で上り切ってちょっと開けたところにね道の駅がありまして、まあお互いにね結構ヘロヘロで、獲得標高って言うんですけどね、どのぐらい高さ登ったかっていうある程度指数なんですけど、1800メートルなんですよ。でも一山登り切ってますね。そこそこの山を。それをまあ僕はトレーニングしてるからいいんですけど、まあなぜか、丸腰のおさんも登ってくるっていうね。何なんだろうって、今考えても不思議なんですけど。でまあ二人でね、ちょっともう途中休憩してたけど、まあご飯食べてないから、兄さんもうちょっと休憩がてら、ちょっと一発この道の駅行って、飯食いましょうなんですね。道の駅ね、富士小山って言ったかな、あそこ行って2人でチキンカツ食べたんですけどね、このねチキンカツめちゃくちゃうまいんですよ。めちゃめちゃうまい、多分ね日本で一番うまいっすね、本当に。いやもう日本で一番うまいチキンカツは道の駅富士小山です。これは断言できる。嘘だと思ったら、もう、100キロ漕いでから食べてほしい。これ一番うまい。100キロ漕がなかったらそうでもないけど。100キロ漕いだらあそこ一番うまいですね。でね、そっからまあね、ちょっとまあ行って、で、師匠のうちなんですけどね、だいたい師匠のうち近づいてきたなっていう段階でね、気がつきましたね。師匠のうち、めちゃくちゃ山の上なんですよ。貯金のバックせずに、ひたすら登り切って着くっていうね。貯金どこ行ったんだよって。すいません、なんてね。そんなね、まあなんですかね。こう、僕的にはね、何かしらのハプニングね。奇跡の男と一緒に行ってるから、何かしらのハプニングがね、淡い期待がありました、正直。もう、ミスタービンゴいればどうにでもなると思って行ったんですけど、まあ分かったのはもうただただおさんが超人だったっていう、 何にも、逆に何にも起きねえじゃねえかよっていうね。で、帰りの電車でですね、愛さんどうでしたかって言ったら、坂はきついねって言ってました。そらそうだろっていうね。まあ、そんな感じでしたね。で、あとね、まあ、補足情報としまして、で、兄さんにね、愛さん、愛さんがそのビンゴを、50歳まで知らなかったっていう話をちょっとおしゃべりの回でさせていただきました。みんなね、結構笑ってました。やっぱりビンゴ知らない人いないと思いますけどね。嘘だよ、みんなやったことないよ言ってましたね。そんなところで一席お付き合い願いますが、おじさん、おじさん、おじさん、旅の人でしょ。大家か。そうだな。キャハン甲掛けにわらじ履き、振り分けの荷物を持っている。大概旅の人だろ。どっかお泊まりになるんでしょ。よかったら私の家に泊まってくださいな。なんだ、坊や宿の客行きさんか。あ、そうか。どこに泊まるのも同じことだ。じゃあ今晩坊やの家に厄介になろうかな。泊まってくれますか。うちはそんなに大きくありませんよ。部屋もそんなに綺麗じゃありませんよ。いいんだよ、おじさんのなりをご覧よ。どれほど大きな体じゃない。15畳なきゃ足が伸ばせない。眠れないなんてことはない。少しぐらい汚くても構わないよ。止めてもらおうかな。止まってくれますか。障子が破れてますよ。障子が破れている代わりには畳がボロボロですよ。行き届いてるな、こら構わないよ。止めてもらおう。おじさんは今晩寝るときに布団をかけたり敷いたりして寝ますか。布団ぐらいはかけさせておくれ。じゃあ20文くださいな。なんだい、前金か。いや、そうじゃないんです、布団屋さんに借りがあるもんですから、20文持ってかないとお布団貸してもらえないんです。おじさんが今晩寝るときに寒い思いをしたくないなと思いでしたら20文出した方がおためですぜ。驚いたのこらいいんだよ、子供はそこが宝だ。何にも腹に隠しておけない。あ、20文でいいのかい。あ、いや、どうもすいません。それからおじさん、本当でしたら私がおじさんのことうちまで送っていかなくちゃいけないんですけど、おじさん送ったり布団屋さん行ったりしてると遅くなります。一人で行ってくださいな。この仙台の町ずっと入っていくと両側に旅籠がございます。で、右の方を見ていきますと虎屋という立派な旅籠がございます。仙台一の旅籠なんです。その向かい側に私の家があります。気をつけていかないと見落としますよ。気をつけて行ったって見落とすんですから。
そうかい。それじゃあその虎屋亭旅籠を目当てに行けばいいんだな。で、坊やのうちは何てんだ。
ネズミ屋です。
ネズミ屋、おお、これはまた変わった名前だ。はい、おいさえそんだけ聞いとけば一人で行けるから。ああ、じゃあ坊や布団屋さん行っておくら。ああ、駆け出すんじゃないよ、ほら危ないんだから。気ぃつけて元気のいい子供だな。なるほど、さすがは62万石仙台伊達様公のご城下だ。右を向いても左を向いても、ほら立派なもんだ。うん、右の方で虎屋と言っていたな。お、これか虎屋というのは。名は体を表すということを言うが、いや、虎屋とはつけたな。威風堂々辺りを払っているようだ。この向かい側でネズミ、これもまた名は体を表したな。虎屋に比べたらうちとは思えないよ。いや、ただのネズミじゃない、コマネズミだまあいい、止めてもらおう。え、ごめんよ、ごめんよ。
はい、なんかご用でございます。お泊まり、
お客様。ああ、お客様。あ、どうも、あい、すいません。どうぞそのまま、あ、お入りくださいまして。早速、おすすぎを取りまして、おみ足をお洗いしなくてはならないのですが、あいにく私、腰が抜けておりましてな。
話のそう、わかりそうな大人が腰が抜けてるのか。
あ、お客様、あ、そこへ履き替えのゾリが出てございます。手受けが出てございます。どうぞそちらお持ちになりまして、裏の小川で、おみ足をお洗いくださいますように。
裏の小川。そうかい。お父っつぁん、履き替えの草履ってのはこれかい。
いやいや、片っぽ鼻緒が取れてるよ。ああ、さようでございますか。それじゃ片方でぴょんぴょん。
うさぎだな、まるで。いやいや、あんなに綺麗な川があるんならな、ああ、すすぎを取ってもらうよりもどれほど気持ちのいいもんかわからないよ。なかなか綺麗な川じゃないか。さようでございます。流れは小そうございますが、水は綺麗でございますんで。広瀬川へ流れておりますんで。広瀬川へ。ああ、そうか。おじさん、あ、来てました。あ、すぐにわかりましたか。坊やか。ああ、じきにわかった。うん。布団屋さん行ってくれたかい？行ってきました。すぐに来ますから安心してください。それからおじさん、今晩なんですけどね。ご飯は食べますか？ご飯ぐらいは食べさせておくれ。今から支度してると遅くなりますんで、お寿司でもそう言ってきましょうか。
寿司か。
ああ、そうかい。たまには寿司もいいかもしれないな。何人前そう言ってきましょうか。5人前もそう言ってきましょうか。
5人前？いやいや、おじさんそんなには食べられないよ。
お父さんもお寿司大好きなんです。私もお寿司食べたい。
驚いた。ああ、お父さん、いいんだ。小言は言いっこなしだ。うん、よし、わかったよ。それじゃあな、ここに二分ある。これでもってな、お酒を二升とな。
私、お酒飲めません。
お酒はおじさんが飲むんだ。うん、酒を二升とな。残ったので、寿司の五人前でも十人前でも。うん、いいようにそう言っておいで。
お客様、どうも相すいません。ありがとう存じます。ご無理なお願いにお腹立ちもなく。
いやいや、いいんだよ。うん。せがれさんか。いくつになる？
九つ。
ああ、そうかい。こら関心なもんだ。いやいや、まだまだ近所の子供と遊びたい盛り。それをああやって宿外れでもってお客様引っ張ってきようなんてな。こら関心なもんだ。うん、だけどね、お父っつぁん。いくらいいせがれさんと言っても、まだまだ子供だ。中には腹を立てたり、嫌な顔するお客様もあるんじゃないのかい。
さようでございます。中にはお腹立ちになりまして、お帰りになるお客様もございますんで。
そうだろうな。いやいや、私はね、そら素人だ。商売のことってのはよくわからないが、これで女中さんも一人でも置いた方が、そら商売がしやすいんじゃないのかい。
ありがとう存じます。ご親切なお言葉に甘えて愚痴話させていただきますが、私は元は虎屋の主でございましてな。
虎屋？おう、向かいの大きな家かい。なんだってネズミ屋の主になっちまったんだい。
5年ほど前に女房に先立たれましてな。奉公人だけでも30何人おります。男の手だけでは足りませんで、後添いを持ったらどうだ、いろんな方勧めていただきましたが、手前どもへ長く勤めておりまして、女中頭しておりましたおこん。これを後添えへ直しましたところ、もう、うちの中のことは万事心得ておりますから、よく行き届きましてな。私もいい後添えをもらったと喜んでおりました。その年の七夕祭りでございます。あ、お客様ご存知でございましょう。この仙台の七夕と言いますと、賑わいましてな。近郷近在から見物のお客様おいでになりますんで、もう、どこの旅籠もいっぱいになりますんでな。手前どもも下も2階も溢れるばかり。そのうちに2階のお客様同士喧嘩が始まりました。皿小鉢投げる、丼放る。まあ、どちらにお怪我があってもと思いまして、私止めに上がりましたが、荒れております。あっち押され、こっち押され。しまいにはどなたに押されたんだかわかりませんが、2階から、ダッと、突き落とされましてな。はしご段が磨き込んでございます。途中で止まるような気遣いはございません。一気に下までダダダダダダダダッと。その時にひどく腰打ちまして、打ちどころが悪かったせいか腰が立ちません。すぐに離れ床を敷かせまして、医者よ薬よかじきとうとあらゆる手尽くしたんですが、とうとう腰は立ちませんでな。それから半年ばかし立ちまして、手前ども一軒置いた隣に生駒屋という旅籠がございまして、これと私とはもう子供の時からの友達で、見舞いに来てくれましてな。
おい、右兵いるかい？右兵。
私、右兵と申しますが。
右兵、お前、せがれの体見てやったことはあるかい？
いや、おめえの腰の抜けたのは知っている。両剣までふぬけになってるとは知らなかった。もう、おめえみてえな薄情な奴とは、俺は付き合いはしねえからな。
畳蹴立って帰ります。おい、生駒屋、生駒屋。妙なことをおかしなことをと思っておりますところへ、
せがれが寺小屋から帰ってまいりましたんで、おい、宇野吉、お前裸になってごらん。もじもじして裸になりません。裸にならねえか、脅かしつけまして。いやいや、着物を脱いだのを見て驚きました。もう体中生傷だらけ。お前その傷はどうした？近所の子供と喧嘩した？バカなこと言うな。子供の喧嘩ぐらいでそんな傷ができるかい？正直に言わねえか。正直に言わねえと承知しねえぞ。裸のまんま私の首ったましがみついてまいりまして、お父っつぁん、おっかさんはなぜ死んだんだい？言われた日にゃ私も泣けましてな。はあ、偉いことをした。自分のことばかし考えてせがれのためを思ってやれない。すぐに番頭を呼びまして、前の物置掃除しておくれ。いや、私とせがれとは前へ移るから。それからこちらへ移ってまいりまして、まあ三度三度のものは前から運ばしておりましたが、これが三月もいたしますと三度のものが二度になる、しまいには一度になりまして、せがれを取りにやりますと、このお客様の忙しいさながり病人の世話なんぞしていられるかい？せがれの頭ぶったとか殴ったとか。いや、私はもう腹立ちましてな。いくら子供とは言っても主のせがれだ。番頭が手を挙げるとは何事だ。生駒屋が、ああもういい、おめえたちの飯の世話俺が面倒を見てやるから。それからはもう三度三度生駒屋の世話になっておりましたが、ある日のこと生駒屋が顔色を変えて飛び込んでまいりまして、おい上、前の虎屋いつ番頭に譲り渡した？いや、そんなことした覚えは、それがそうでないんだ。あんまりやり口ひどいから文句言いに行くと、生駒屋さん、もう前の旦那様と手前どもとは何の関わり合いもございません、どうぞこれをご覧くださいましと言って、見せられたのが譲り渡すものなりという一冊が入って、首と釣り替えの印行が押してある。お前、あの印行はどうした？
印行？おこんに預けっぱなしだ。
もういい、俺が何から何までおめえの世話してやるから。それからもう何から何まで生駒屋の世話になっておりましたが、せがれの申しますのには、ただ遊んでておじちゃんに食べさせてもらってたんじゃ小じきと同じだ。二階に二間ある、お客様にお泊まりいただこう。おいらが鹿外れでもってお客様引っ張ってくりゃ、親子細々命がつなげるじゃないか。まあこういうようなわけで、お客様にはご無理申し上げてお泊まりいただいているようなわけなんでございます。ひどい話だ。それじゃあ何かい？お前さんが二階から落ちて体が言うことを聞かない。三月半年と経つうちに、番頭がおこんさんの袖引っ張ったってやつだ。お父っつぁん、お前さんところはネズミ屋という名前。ああ、申し遅れました。あ、私、ネズミ屋と申します。なんでこれはまたネズミ屋なんだい？前の虎屋は番頭に乗っ取られましたが、ここは元物置です。ネズミがたくさん住んでおりましたところ、私とせがれとでもって乗っ取ったようなもんでございますんで、ネズミに義理立てまして、ネズミ屋といたしました。ネズミに義理立てるなんてな、ほら面白いね。え？いやいや、お父っつぁん、お前さんうちに歯切れはあるかい？
あの、花紙。
いやいや、花かもうてんじゃない。柱の切りくず、コッパ。ま、薪のようなものなら何でも構わないよ。あ、それでしたらここは元物置です。え、土間の隅にいくらでもございますんでな。そうかい。一人でも二人でもお客様引くように。私がネズミを掘りましょう。
お客様、掘り物をなさるんで？
あ、いえ、掘り物でしたら、この仙台にも名の通った掘り物師はおりますし、第一仙台港お抱えの掘り物師なんて方もいらっしゃるぐらいで。いけません。私、話に夢中になっておりまして、まだ宿帳をいただいておりませんでな。ご安心を。私、腰は立ちませんが、筆は立ちますので。お客様、ご小国はどちらでございましょうか？飛騨の高山としてください。
飛騨の高山？
はあ、これはまたはるばるご遠方から、この仙台まで。いやいや、直に来たわけじゃありませんよ。もう江戸へ出て13年になりますかね。いまだに人のうちに厄介になってる風来坊ですよ。
あの、
江戸はどちら様で。日本橋立花町大工政五郎内、甚五郎としてください。
甚五郎、甚五、甚五郎では今の戦い、飛騨の甚五郎先生、大工の神様、名人の。
お父っつぁん、よしとおく、私はね、もうとにかくそうやって人が変わるのが大嫌いなんだ。とにかく、私のやりたいようにやらしてくださいよ。金を山ほど積まれても自分がやろうという気にならなきゃ飲みを持たない人ですが、これがいざ仕事へかかりますと魂を打ち込んでこれへ当たります。あくる朝までにネズミを一匹掘り上げまして、坊や、ああ、そこにたらいが出てるな。おいちゃん借りてもいいか。ああ、一人じゃ無理だ。そっち持って。うん、いいか。せーの。これを三つ酒へ据えますと、掘り上がったネズミを中へ入れます。上から竹網をかぶせまして、お父っつぁん、いろいろ世話になった。また縁と時節があったら会いましょう。
先生、ありがとう存じます。このご恩は生涯忘れません。あの、長野道中、どうぞお気をつけになって。ありがとうございます。
ありがとうございます。おーい、こっちはこうや、あ、こっちはこうやって、何かじゃねえだよ、ネズミ屋さんのおめえ、なんか携帯あるだろ、こら、あ、こっちはこう、こら、はあ、あ、お、飛騨高山甚五郎作福ネズミ、飛騨高山甚五郎作福ネズミ、おい、甚五郎先生とネズミ屋さんと関わり合いがあったか、聞いたことはねえな。あ、おら聞いてみるだ。あ、ネズミ屋さん、ネズミ屋さん、
はいはい、
あ、どうもこんにちは。たまには寄ってってくださいよ。お茶でも。いやいや、おらお茶なんかええだ。お、ここになんか書いてあるな、こら。ん、飛騨高山甚五郎作福ネズミ、とっさまんとこ福ネズミあるかね。
ありますよ。
ある、お、どこにある。
ほら、あそこにたらいが出てましょう。
そこにあります。お、たれん中見てもええ、おら。
え、
はあ、ええか、おお、ええてよ、おお、待て待て待て、おらが先に見っからよ、はあ、うん、そら、甚五郎先生掘ったもん、めったやたらめられるもんではねえからな、お、おお、どれどれど、お、おお、おお、おお、へたれへたれ、ああ、へたるの、おお、おお、おお、妙な色のネズミだな、こら、うん、まあ、まあ、気を取ったもんだからな。色が妙なのは仕方がねえな、こらな。ああ。あ？あ？え？え？あ？
は？
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 は？なんか乗り移ったか？
ネズミが？えごく？
ネズミがえごく？気を取ったもんが、
あ、嘘で寝てばよ。こっちは来てみてみ。
あ、どけどけ。おめえ人間がそそっかしいだでな。あ、自分の目の玉えごいたらネズミがえごいたように見えただけだ、おめえは。まったくまでおが。
はあ、
おお、動くべ。
動くな。
こら、停したもんだ。おお、お、中になんかゲータあるな、こら。おお。このネズミご覧の方は、旅の人、土地の人を問わず、当ネズミ屋へお泊まりのほど、おんねげ申す上げます、甚五郎を。今晩泊まると、
お、ばこいでね、お、おらんとここっから十丁しか離れてる。
十丁が十一丁でもダメだ、こら。お、甚五郎先生に泊まれ言われてんだから。あ、泊まらねえがなんで、
お前、妙なもの見るがらいかねえだよ、おめえ。
おらんとこかかさま光栄だでな。
まだ叱られる。
大丈夫だよ。おらが話ぶってやるから。ネズミ屋さん。ああ、二人止めてもらいます。
お泊まりで。
ありがとう存じます。この二人が明る朝村へ帰って話をいたします。ネズミ屋のネズミが動いたという。これが噂が噂を呼びまして。もう、ネズミ屋さん。ああ、10日も経ちますと朝表の戸をガラガラガラーと開けるってと。お客様が2列に並んで、ダーッと。この行列が仙台から水戸を通って江戸まで続いたという2メートルの間隔を保って。 そんなことはないんでございましょうが。ネズミ屋さん、ネズミ屋さん、あ、止めてもらいてえだがね、五人だがね、はあ、ありがとう存じます、ありがとう存じますが、もう、二階二間ところへ、86人様お泊まりで。ああ、そうかね、あ、ええこと考えたよ。あ、一晩ぐれえはな、はばかりに寝るだよ。はばかりに13人お泊まりなんで、もう、あとは天井にぶら下がっていただくよりしょうがない。コウモリだね、まるで。こんな騒ぎでございますから、お客様増える一方で、裏の空き地に建て増しをする奉公人を使うようになる大層な繁盛でございますが、一方、これはどうにもいかないのが前の虎や悪い野郎だという噂が立ちますと、悪事千里を走るの例えの通りでございます。お客様一人来なくなる、二人来なくなる、しまいには一人も来なくなった。大勢の奉公人抱えているところにお客が来ない日には商売にならない。怒ったのが番頭で、畜生め、ネズミ屋の野郎、味の真似しやって、よし、向こうが人五郎ならこっちにも考えがある。これから飯田丹下という、この方は仙台港お抱えの掘り物し、まあ、若い自分にはこう人五郎と張り合ったというぐらいの方で、先生、人五郎がネズミ屋へネズミ掘り上げまして、どうにも行きません。どうか虎屋にふさわしい虎をお掘り願いとうございます。人五郎、そうですか、相手にとって不足はありません、やらしてもらいましょう。ただしお礼はたっぷりと頂戴いたしますよ。これから飯田丹下、三日三晩かけまして一匹の虎を掘り上げまして、この虎を虎屋の二階の手すりのところへデーンと据えたところが、ちょうどネズミ屋のネズミをうわーっと睨みつけるような形になる。今までちょろちょろちょろちょろと動いていたネズミがピタッ。騒いでちゃいけない、どうした？うん、ネズミが動かなくなった。虎屋へ虎が座った。どこだその虎ってな。番頭の野郎、あんなにまでして。上へが腹を立てました。腹を立てた途端に腰が立ちました。あ、これはまあ腹立てたから腰が立ったんじゃなくて、もう2年も前に腰は立っていたのですが、立たないと思って立たなかったから立たなかった。今日はちゃんと言えましたが、あ、すぐに甚五郎へ手紙を書きまして、私の腰が立ちました、ネズミの腰が抜けました、まあ、変な手紙、これをもらいました甚五郎、二代目政五郎というものを連れて仙台へ乗り込んでまいりまして、お父っつぁん世話になった、いやいやしばらくだったな、あ、先生、あ、どうもありがとう存じます、その説は、あ、おかげさまで繁盛させていただいております。いやいや、先生、結構な繁盛だそうだ。ああ、これはよかった。うん、で一体どうしました？うん。ネズミが動かなくなった。うん。虎屋へ。虎が座った。飯田さん。飯田丹下さん。ああ、懐かしい名前だ。ああ、いやいや。じゃあ早速その虎というのを見させてもらいましょう。うん。お父っさん。飯田さんが掘った虎というのは、あれか。おい、二代目。お前の目から見て、あの虎、どう見える？そうっすね、おじさん。おじさんの目っすけどね、あっしはまだまだ若造駆け出しっすよ。てめえにあれだけの仕事をしろったってね、それはできやしませんがね、腹の中からのデイクですよ。見る目は持ってるつもりだ。あっしの見たところ、まあ、それほどの虎とは思えませんがね、お前もそう思うか。わしもそう思う。あの虎はな、どうにもいけない。いい虎になるとな、王刀の虎といって、額のところにこの王という島が浮いて出るもんだが、それほどの虎とは思えないな。うん、飯田さん、心が動いてるよ。うん、おい、ネズミ。わしはお前を掘り上げるとき、世の中の何事も忘れて魂を打ち込んでこれへ当たった。おめえ、あんな虎が怖えか？
え？あれ虎ですか？あっしは猫かと思った。
聞いていただきました六田さんの枕はですね、長い春休みというタイトルで、落語は古典ネズミというお話でございましたね。ネズミこれまた良かったっすね。枕も面白かったですけど、やっぱりこれコロナの期間中にね、旅に出る話に連れてってもらえる、まあこれ六田さん粋な計らいだったっすね。またこの左陣五郎ものというのがね、まあ、必ず最後名乗り出るんですけれども、割とねこの話はあの序盤にもう陣五郎だよということを明かすという意味では結構珍しい話なんじゃないかなと思いますけれどもね。でもとっても良かった。本当にこの自粛中あのいろんなとこ行きたくても行けないっていう状況でね、こういった旅の話なんか聞けると本当にほっこりしますしね。六田さんのねあのまあいろいろ資料のとこ行った、もうあのすごいですよこれ。皆さんよく考えてみてください。あの何も起こらなかったっていうことがとっても面白い話になってるんですよ。あのお三師匠とね一緒に家禄師匠のとこ行ったっていう話とか、これ普通に話しても面白くないから、こういうことが起こるんじゃないかとかいろいろ期待させといて、まあこういう話になったという、で普通のことをね語らせても面白い。これがやっぱ芸人の腕ですんでね。六田さんいよいよこういう領域に入ってきたなと。毎月追い込んで追い込んで、その中でねまたこういったエピソードを拾ってくるっていう。猫フェス、猫フェス犬飼ってたら猫フェスの話来たっていうのもすごい面白かったですけどね。まあこういったね局地戦戦ってますから若手は、で一人また一人とお客さん獲得して自分の会に連れてきて、まあ引いては落語会全体に還元しているという、こういう戦いしてるわけですよね。ぜひ応援したいです、こういう方。六田さん素晴らしいですね。さあ長い春休みどういうことをね皆さんはなさっていたでしょうか。まあちょっとねメールの方も公演見たっていうアンケートをね、まあメールで送ってきてくださってる方もいらっしゃるんですけれども、配信の回が増えたっていうことでね、配信を見てそのままメールしてくださってる方が、おります。しぶらく @gmail.com に届いたメールご紹介いたしましょう。初めてメールいたします。あかつきと申します。先日の神田理恵先生と古今亭文菊師匠の配信会楽しく拝見させていただきました。これ5月の配信ですね。最初はなかなかつながらず、つながっても見ることができず、パソコン壊れたかと思ってしまいましたが、まさかのネットワークトラブル。パソコン壊れたんじゃなかったんだ、本当に本当に本当に本当に本当に本当に良かったなんて思ってしまいましたが、辰夫さんをはじめ、ね、スタッフの皆さんの当時のご苦労を思うととんでもないことを考えてしまったなと反省しきりです。理恵先生の京浜東北線の車掌さん、次は田畑のアナウンスの尺台からあんなに身を乗り出していたなんて、声だけではわからない、見ることができてこその表現だと、単にマイクに近づくためだったかもしれませんが、映像があってこそわかることと思います。文菊師匠の明けガラスの若旦那も吉原に連れて行かれて怯えている様のおかしいこと、そして翌朝の様子がまたあらあらハマっちゃったという感じが憎たらしい。3月に渋谷区に行った時にこんなに空いてる渋谷はなかなか見れないなぁと思っていましたが、その後の緊急事態宣言とその顛末、その中で無観客での配信という決断には一渋谷ファンとして深く感謝いたします。間もなく宣言も解除されそうな流れですが、すぐに再開するかはスタッフの皆さんも頭を悩ましていることと思います。どのような展開になるか分かりませんが、あの椅子に座って講座を見られる日を心待ちにしております。配信便利ですが、やはりこの目で講座を見てみたいです、ということで赤月さんありがとうございます。というわけでね、いろいろな方からもメールいただいております。ありがとうございます。このね5月の配信会というのはちょっと問題のあった会でね、文菊師匠と理恵先生ももちろんお二人はもう熱演で答えてくださったんですけれども、ちょっとねまだこの渋谷の方からの、電波状況というのがね、混雑する時間帯というのがやっぱりみんな家にいたもんで、その電波を使う時間帯っていうのが集中しましてですね、ちょっとネットがつながらないっていう事件が起きたんですよね。で予定していた、時間よりももう相当回ってしまって、結果生配信ができずに 後日配信という形で、まあ、URL に皆さんの URL 一つ一つに、でまたこれチケットご購入いただいた方のメールアドレスなんていうのはね、基本的にはこのあのプライバシーがありますので、ちょっとねチケット業者にまたお願いをしまして事情を説明して、でまたデータを吸い上げていただいて、で皆様のお手元にメールが届くように、してもらって、でそこからまたデータをメールしてという、まあ、全て手動で行ったんで大変時間がかかった申し訳ない講演でございました。まあ、あの本当にね記者の方、まあ、毎日新聞の記者の方もね相当怒っていらっしゃいましたからね、もうこのことがこのもう許せませんみたいな感じでね、まあ、そういう方もいらっしゃったと思います。本当にちょっとね想定していた以上にこの4月5月というのはですね、あの電波状況が悪かったんですよね。まあ、なので本当にご迷惑をおかけしましたけれども、ちょっと試行錯誤中でございまして、まあね、あのこの事件を受けましても配信二度としたくないとやっぱスタッフからもね、あの強く言われました。しかしですね、まあちょっといろいろ交渉してまたお金もね、まあ本当に配信見てくださった方々から、頂戴いたしましたので、これもまあちょっと責任あるなと思いまして、工事もし、またその配信の回毎月できるように今整った次第でございます。まあこれもねいきなりやろうって言ったらもうできなかったことなんで、それぞれのトラブルっていうのが必ずね、なきゃおかしいものだったんでね、まあここにたどり着けたのもお客様のおかげだと思います。といったわけで7月は11日から5日間連続でございます。もうどんなタイミングでも構いませんので、10日からですね、10日の金曜日から5日間連続10公演でございます。ぜひぜひ皆さん、まあ会場もね、いっぱいになるってことはないですし、また配信もね、本当もう十何人とかそういうレベルの、方々でも行いますので、まあ、先月実際そうでしたしね、また応援チケットなどもね販売できればいいかなと思いますけれども、本当にこういう事態、お客さんだってね出せる金額決まってますしね、これだけ応援しなきゃいけない人たちいっぱいいるってなるとね、他の落語会も支えなきゃいけないとか結構大変だと思うんで、どうぞ無理しないように、そしてまあくれぐれもお体お気をつけて、いただければと思います。というわけでちょっとね大変間が空いて申し訳なかったんですけれども、ポッドキャストの配信でございました。感想できればツイートね、ハッシュタグしぶらくカタカナでしぶらく、あるいはメールでねしぶらく @gmail.com まで送っていただければと思います。まあお手軽な感想のねツイッターなんかが嬉しいなぁと思いますけれども、ぜひぜひ、まあでも数人ぐらいしかやっぱツイートしていただけないんでね、まあ気が向いたらぜひなんか感想聞かせてください。というわけですいませんね、もうほんとやられてるんですよね僕ね、だいぶちょっとも配信しんどいなっていうのも出てきましたしね、とはいえ、やっぱりねここはもう頑張んなきゃいけないところなんで、皆さんももう本当生活の中でね落語楽しみにしてるっていう方いらっしゃるんでね、ありがたいです、ありがたいです。落語家さんも講座の機会ありがたく、まあ本当にねお引き受けいただきましたし、またお客さんもね喜んでいただけるっていうことで、こういう会が成り立っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。皆さんのご来場そして、視聴を心よりお待ち申し上げております。